皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、次の自民党総裁は誰という内容です。次の自民党総裁でありますけれども、今のところどうも安倍氏で決まりのようですね。福田氏が、周りの要請にもかかわらず、やはりどうも立候補しないみたいでありますので、結果的に安倍氏で決まりで、旧橋本派からも、人が流れてくるという形なんではないかなというふうに思うんですね。私はこの次の自民党総裁、誰がなりましてもおそらく大変だろうと思うんですが、安倍氏で決まりということになりましたら、もうこれは 100% 火だるまでですね、全勝してしまうんじゃないかなと。もうそれほとんど決まったんじゃないかという感じがするんですね。基本的にその今の世界の流れというのは、アメリカの覇権が崩れ、それから日本のその経済力が大きく傾いているわけですね。景気がいいからこれから未来があるなんて思ったら大間違いでありまして、足元の景気の良さというのはですね、今までの金融緩和と円安でもたらされてきたわけであります。それが今終わってるわけでありますから、事態は急展開をしていきます。そんな中でですね、これからの政権の舵取りってすごく難しいんですね。私はなんかその政治の真ん中で携わっている人の話をあったり、聞いたりする中でいつも思うんですけども、だんだん本当に人がいなくなってきてますね。特に去年の郵政民営化で自民党が割れた時にですね、本当に実力のある人がやっぱり去っていっちゃったのが、あれがなんか一番大きな、自民党としてはもうおしまいの始まりだったんじゃないかなという感じがしますね。結局今残っている人たち、みんな素人みたいな人たちばっかで、特に経済とか外交に関しましては本当なんか子供みたいな人たちばっかですのでね、これはやっぱどうやっても回しようがないわけなんですね。で、小沢氏なんかも非常に賢くてですね、その表に絶対出てこないわけですよね。このままほっとけば火だるまになるんで、来年の参議院選挙で黙ってて票が転がり込んでること間違いないですから、で参議院を取ってからひっくり返そうというわけで、とにかく早く火だるまになるというような、戦略ですね。で、私はそれは正しいと思いますね。どういうことかと言いますと、もう今更ですね、日本の中央政府が立ち直るということは 100% 不可能だと思います。借金だって非常に多いわけですし、これで不況になるわけですから、借金返しようがありません。でこういうことに対してみんなそんなことをその考えるのも嫌だというふうに思うんですが、考えるの嫌だから大変なことが起きちゃうわけでありまして、このままいけばどうなるのかといったら、一つはその夕張市みたいなことですよね。これ以上借金ができなくなって、でおしまいとなっちゃうのが責任を負えてありますので、そういうふうになってきて、で同時にそのアメリカの覇権のことで言いましたら、アメリカ の, その中東に対するグリップももういよいよ効きませんね。イスラエルとパレスチナなんかこれで本格的な戦争になるかもしれませんよ。イスラエルの兵隊をハマスが誘拐してきたんですが、どうもハマスの中も割れてるらしくてですね、このまま本当に戦争に突っ走るということになったら、これロシアが動き出しますからね。そうすると、世界大戦みたいな形がいよいよ我々の目にも見えてくるようになってきますのでね、そうなったらほとんど裁けないでしょうし、でもう一つやっぱスキャンダルがありますね。このスキャンダルはまだ入り口ですよ。これ検事総長が6月の末で変わったことところでありますけども、これから夏から秋にかけてですね、いろんな今名前の噂の出てるところから始まりまして、もうちょっと広いところまでですね、これ捜査が進むんじゃないですか。竹中大臣も今回は残れないと思いますね。逆にね、逃げ出そうとしても難しいんじゃないでしょうかね。必ず追っかけてこられますんでね、もう進退極まっちゃったって感じがするんです。結局そうしますと、この自民党総裁選の真っ最中に、なんかちょうどスキャンダルが一番盛り上がるんじゃないでしょうかね。ですからなんかすごく面白い総裁選になると思いますよね。見てる人はすごく面白いんじゃないでしょうか。そんなことで、経済も外交もそれからスキャンダル絡みのところもですね、一番そのひどいことになるわけで、ですから福田さんも出ないんでしょうね。こんなの要するに小泉の今までの失政の全部付けが回ってきたわけですから、そんなもん知るかというのはよくわかりますよね。ここで出てったってたまに当たるだけですから、どうせたまに当たるならですね、それに一番ふさわしい人というのは非常に私は結構なことだと思うんですよね。やっぱりね、時の流れというのがありましてですね、幕末は幕末らしく、政権末は政権末らしくやるのがね、これ一番いいんですよね。なんかゾンビみたいにですね、もう死にそうになってるのをもう一回生き返らせたりするとですね、で本当に生命が蘇るならいいんですけども、そうでない場合にはかえってね、問題をこじらして多くの人々を苦しめるわけなんで、終わりは終わりらしくするのがね、一番潔くて私は結構なことじゃないかなと思うんです。それであと選挙のこともなんか非常に注目されますね。今回の滋賀の県知事選挙はですね、 現職が負けちゃったんですよね。しかも自民公明に民主まで相乗りしていた候補が負けちゃいまして、現職の候補がですね。でそのまあ公共事業のカットを、まあ、もっと激しくて、その新幹線のね、新駅建設の予算執行停止を唱えた、まあ、候補が、新人候補が勝ったわけですね。まあ、滋賀県といえばどちらかといえばその保守的なところだと思うんですけども、そこでこういうことが起きているわけですから、いかにこの人々の怒り、現在の政治に対するこのまあなんていうんでしょうかね、鬱憤が溜まっているかということがよく見えるんじゃないかなと思うんです。まあ、先般その千葉の補欠選挙でもまあ自公候補が負けましてね。でなんかこういう流れというのは、やはりもはやその自民党公明党創価学会の選挙マシンが機能しなくなっているということですね。ですからこれのことの方がやっぱり面白いこと話でありまして、もう今までのやっぱり選挙マシン示す関係がもう機能しないわけですね。ですからこうなってくると選挙は本当に修羅場になってきます。ですからやっぱりその国民に対して直接訴えかける力を持っている人が出てくるんでしょう。しかしもう少し長い目で見ますとね、じゃあどうするのってなった時に、まあ、今まで考えてなかったわけです、日本はね。これがだからありますから、本当に火だるまになるんじゃないかなと思うんですね。次があればね、これなんかその、まあ、政権の交代だとかですね、まあ、なんかやれば格好がつくんですけども、やっぱ次ないですね。例えば経済で言いましたらね、昔ながらのような補助金ばらまきはダメでしょう、もう金がないでしょう。で規制改革、行政改革、民営化やったらこれが全部汚職になっちゃったと。でその中心人物やですね、金もらった人たちが次々に逮捕されていったらですね、これかつてのロシアと同じですから、ロシアでそのアメリカの改革に乗っかっていった経営人たちがみんな逮捕されたり追放されたりして、今やロシアなんかユダヤ資本なんかもう全くいませんわね。ああいうことが日本でこれから、まあ、今始まってるわけなんですから、これから本格化するわけですから、そうするとこれまたその、小泉流の小泉改革だとかビッグバンだとか、あれ全部ダメよって話になりますから、あれはもうとにかく、まあ制度と云々じゃなくて、あんなことやってるとですね、まあ、とんでもないやつが、詐欺師が金持ってっちゃうばっかりなんだということは国民にも分かりますから、あれもダメよって話になる。そうするとやりようがないんですよね。次考えてなかったわけですから、昔に戻れず新しいやり方でもダメと、両方その不正を生むばかりと、これ立ち往生ですよね。金融政策だってそうですね、まあ、日銀が金利を上げますと、まあ、金利上げたら福井さん辞めるのかもしれませんけども、まあ、金利の上昇は世界的現象でありまして、しかもその最大の原因は物価の上昇、しかもそれが原油価格の上昇に起因するものでありますから、戦争が終わるまで物価下がらないですよね。でそうなってくると、もう金利上げたってこれ物価下がりませんから、不景気と物価高、これ共存する形になっちゃって、金利上げればもっと、不景気になるということですから、この金融政策なんかもね、もう全然その格好つかないわけですよね。すなわちその原油価格の上昇というものが需給じゃなくて戦争で決まっていて、しかも戦争は愚かなアメリカの戦争で、まあ、そういうことが起きているわけですから、それ切り離して金融政策だけで、ね、物価を対処しようとしてバカなことをやるわけですから、まあ、うまくいくわけはないですよ。それに第一ですね、世界中これだけ、ね、このスキャンダルが出てくると、やはり今の市場経済システムはダメだった話も私なんじゃないかと思うんですよね。そのアメリカなんかでも今すごいですよ。その毎日のようにスキャンダル話がね、こう新聞出てきちゃって、ヘッジファンドだとかなんかいろいろ出てますよね。まあ、その一方で、あの例のウォーレン・バフェットさんはね、政府に金なんか渡したってろくな使い方されないって言うんで、31ビリオンドルって言うんですから、いくらですか、310億ドル、3兆何千億ですか、これをねビル・ゲイツ財団に寄付して、子供たちのために使ってくれと、まあ、大変私は素晴らしいことじゃないかなと思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、そういう別途そのなんか独自の価値観を持っておられる方は別なんですが、金儲け必死にやってた人たちはもうこれお手上げでしょ、ここまで暴落して、これからさらに暴落していっちゃうわけですから、まあ、やりようがないですよね。しかもそれが世界同時でありますから、でそれをその防ぐことが結局できなかったわけでしょう。言ってみれば原子炉の暴走を止められなかったわけでしょう。しかもその不正まで止められなかったわけですから、やっぱりなんかですね、今のその金融システムの制御機構っていうのはやっぱりまともに機能していませんわね、これで。そうするとこの市場もどうするかって話なんです。これアメリカでも大きな問題になると思いますけども、市場があって要するに何その、チェルノブイリみたいなもんじゃないのということになってくるわけですから、その分野で世界一ですね進んでいるアメリカでもダメなんですから、じゃあ日本がやってもできるのって言ったら、日本の場合はあんた政府にやってくるですね詐欺師すら排除できないわけですから、そんな市場の排除なんてしばらく先の話で、結局だから日本の立て直しもね、一旦そのみんないなくなってからですよね。みんないなくなっちゃって、消えてしまえばね、次またゼロから作れるんですが、誰か残ってるうちはこれ始まらないですよね。ですからもう金融もですね、はっきり言ってどうしていいか分かんないわけでしょう。それからその外交なんかもね、今面白いことが起きてるんですよ。特にアメリカでですね、有名な論文が今出てきまして、 イスラエルロビー& US フォーリンポリシーって本なんですね。イスラエルのロビーストとアメリカの外交政策といって、これはシカゴ大学の先生とハーバードの先生が共著で書いた論文で、インターネット上で探すと出てきますが、ほとんど宣伝されてないんですよ。強烈な内容ですよ。いかにアメリカがですね、イスラエルの、ね、わがままに付き合わされてひどい目に遭わされたかということで、ね、ルール書いてあるね。本文だけで40ページ、参考文献で80ページの大論文で、これなんかね結構みんな読んでまして、ウィキペディアにもそのページがありましてね、まあ、随分長いページですわ、まあ、賛成反対書いてあるんですが、まあ、言ってることは全部本当ですよね。それぞれ全部証拠が残ってる話なんですね。ですから実は日本もね、もう随分アメリカにやられてヘロヘロになっちゃって、固まらんのですけど、アメリカも今度はイスラエルにやられてヘロヘロになっちゃったね。しかしどうもそれがうまくいかなくなってきてるん でアメリカではそのユダヤ人の追い出し、政権中枢からの追い出しみたいな流れになってきてますよね。ですからその、まあ、アメリカ、イスラエル、日本とこう動いてきて、ですから今のこの世界の西側の筋を動かしているところがこうへたり込んじゃってるわけですから、崩壊しというか爆発ですよね。そうなってくるとですね、いやーこれ外交だってね、日本なんか何も考えてなかったから大変なもんですよ。イスラエルが負ける、アメリカが負ける、そんな戦略なんかなかったわけですから、もうおろおろして本当に清朝末期にですね、宮廷から飛び出してくる宦官と同じですよね、外務省なんていうのは。まあ、そんなことが今まさに始まってるわけでありますから、まあこの辺も、まあね、誰も言いませんわね、はっきり言って考えてる人いなかったわけですから、まあいろいろ動いてきて、最後東ドイツの最後みたいなんじゃないですか。東ドイツの末期はそんな感じでしたもんね。なんかいよいよ本当に現実的な姿として見えてきました。それに大体その油のことでもなんでもね、大変なんですよね。アメリカが早く手を引きゃいいんですが、そうしないと戦争本当に止まりませんのでね。そうすると油もそのうち来なくなっちゃうでしょうし、日本も。で、中国がまたこれまた問題ね。中国は問題やっぱり内乱ですよ。特に軍がですね、北京政府に対していよいよ弾でも撃ちかねないんじゃないでしょうか、ここまで来ると。だから中国の場合は結局共産党政府がね、これまた腐敗をしたわけですよ。もう昔の歴史そのものですよ。王朝は必ず腐敗をしまして、でその腐敗の結果として庶民が食えなくなって、で武装蜂起が始まるんですね。でそれを今まで軍の力で抑えていたんですが、軍がアンチ政府になったところがその、問題のやっぱりね最後のポイントですよ。中国ではその人民解放軍というのは国家の軍隊じゃなくて、あれ党の軍隊なんですからね。あれ建国以来党の軍隊ですから、まあ、ですから形の上で絶対党の指令に逆らわないってことになってるんですが、まあ、人民解放軍の中には自分たちはやっぱり党の軍隊ではなくて国家の軍隊だと思っている人たちも結構出てきているようですし、それに第一その地方政府の締め付けを中央はやりますがね、あれはやっぱり地方の軍にとってみれば死活問題ですから、まあ、そのうちそんなことやっていくと軍事的に暴発が起きるのは時間の問題ですから、まあ、そうなってくるとこれアメリカも頼りにならないとこ持ってきて中国で騒ぎが始まったら日本もこう偉いことですよね。まあ、そうすると本当になんか世界中駆け回ってね仲間を見つけてですね、一緒にどうしようというふうに動いていかなきゃいけませんので、まあちょっと今の体制ではいかんともしがたいですから、まあしばらくはもう日本もへたり込みですわな。まあそんなことがなんとなくもうはっきりと見えてるんじゃないでしょうかね。ですからこの本当に全部こういろいろ分かってる人たちはアメリカも日本もそうですが、すごいやっぱ危機感持ってるんですよ。ものすごい危機感持ってるんですが、同時にもはやお手上げだと思ってるんですね。本当にもはやお手上げで、まあ大変だよってことだけ言って、あとはもう静かにしばらく暮らしてよと、そんな感じですね。このまま絶対軟着陸なんかしませんので、まあ、その最後の姿が見えたところで、あとはまあ静かにしといて、でそれから全部ね終わってからもう一回なんか焼け跡を見に行こうかと、まあ、そんなとこじゃないでしょうかね。で本当になんかこれ日本だけじゃないですよ、アメリカもそんな感じだしね。あだからまあなんていうか、いよいよ本当に21世紀が始まってんですね。20世紀の秩序はですね、世界同時にこうやって終わるんだろうと思うんです。まあ本当にですから、やっぱ一人一人の問題ですね。最後どこにも文句言うことができない人って政府に文句言いますけども、その文句言われる政府が逃げ出しちゃうわけですから、そうすると文句の持ってき場所もありませんのでね。そしてやっぱ文句言っててもしょうがないんで、自分で何とかしなきゃいけませんから、まあ、そういう観点でね、これから皆さん生きる方法について考えていただくことが大切じゃないかな、まあ、そんな感じがしております。今日の藤原直哉の日本と世界に一言、次の自民党総裁はということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。